優しい雨松崎です。
日賀萌優です。
アストビシンゴです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで、初の試みですかね、うん、プリキュア総研よろしくお願いいたします。さあ日賀さん、これはどういう企画なんでしょうか。ちょっと特集の趣旨
ですね。大きなお友達のですね、
大きなお友達の
プリキュア離れが深刻なんですよ。
プリキュア離れ確かに大きなお友達のプリキュア離れが深刻、
これは言うたる事態です。本当に経済以上にですね、
有識事態、
有識事態ですよ、はい、
ちゃんと多藤さんが日賀さんの言葉繰り返してくれ
る、同時通訳しますから、
喋んないで済む方法とかない、
喋んないで済む方法は
いいよそこはそこはいいよ、はい、
そうですね。だからプリキュアもう今何年目ですか。
今14年目です。
14年目、
はい、
14歳ってプリキュア中2ですからね。ちょうどですから、
いよいよ中
2、もう14年経つの。
14年目です。そう、今が14作目なんです。
だから最初のプリキュアの時生まれた子がもう中学生。
そうですよ、プリキュアと共に生きたんですよ。
プリキュアと共に生きたと、はい、
マジで分かんない時あるからな
で、この2月からまた新しいプリキュアのシリーズ始まりまして。
そうなんですけど、
はい、
皆さん、プリキュア見てます。魔法使いプリキュアを見てた方、ちゃんと
魔法使いプリキュア、はい、ちょっとしか見てない。
1個前の魔法使いプリキュアシリーズ、はい、
分かりますよその気持ちは、
はい、
14年やったらそのせいだね。
そうですね、
だんだんね、
いっぱいあるのありますから、まあ、プリキュア後回しになってってね、最終的に見もしないでハウディス消すんでしょでもこれはね、責められないんですよ。
責められない、
うん、14年やってますから。
でまたそれぞれ思い入れのあるプリキュアがあるから
ね、は
い、
そうそうそう、
やっぱ1年ごとにねキャラクター変わったりすると
か、僕だってプリキュア好きになった時に、それがスプラッシュスターっていう
や
って
たんですよ。スプラッシュスター、
それが終わった瞬間、人間ほどブランカですからね、2年間プリキュアに戻れなかったんですよ。
え
スプラッシュスターが終わったショックで、
はい、5は僕見てないです実は。
え、嘘、
はい、見てない。
5見てないの。
見てないです。
あ、そうなんだ、
はい、人間
え、フレッシュプリキュアも。
フレッシュプリキュアの前に、以前やったアニメ界のネットテレビにファンの方から、
そうか、
日賀さん帰ってきてって
そんなことあった
声が、一通のチケットが送られてたんですよ。
一通のチケット、
それがエースプリキュア555の劇場版のチケットだ。
そうだ、
あ、
2年あったね、5、2年あったもんね。
僕の中で過去の女ですよ、それも
完全に過去の女
過去の女、仕方ないですね。いやいや見に行ったんですけど、
いやいや見に行ったら
大号泣ですよ。プリキュアはこんなに頑張ったか、2年間僕見てない間にこんなに成長したんかと思って
ます。知らない間に成長してたと、
はい、それでもうちゃんと戻ってきましてね。
じゃあ松崎くんにとってのプリキュアってのはどんな感じですか。
僕は一番旬なのがあれなんだろうな、ピースとか出てたやつ、
スマイル、
スマイルプリキュア、
スマイル、あの辺ですね。とかはい、サンシャインのやつ、
ハードキャッチプリキュア、
そう、うん、あの辺。
え、何この早押しクイズ何もうクイズみたいになってる。
プリキュアの名前言ったらタイトルが出てくるっていう、あの辺が僕の、はいはい、まあ、ピークといいますか、うん、マックスでプリキュアの熱があった頃。
確かにそれ
ね、
ハードキャッチとスマイルは人気高いです
から。年間のガング売り上げもね、そのハードキャッチから来て、うん、スマイルでピークを迎え、そこから右肩下がりである。確かに、
なんだろう、比嘉君がガングって言うとすごくザワザワする。
ガングですかじゃあ、おもちゃ、おもちゃ、
うん、趣が違う感じが。
おもちゃでもちょっと
何ならいいのじゃあ変身アイテムって言いますか。
ああ、いいですね、はい、
なるほどね。
見てないと思うんですが、魔法使いプリキュアはとにかくすごかったんですよ。
じゃあまあまあ、とりあえず、うん、今日はまあもう
魅力を知ってほしい
と。説明します。
いや、待ってください、
はい、
プリキュアといえばですよ、
ええ、
やっぱりホワイトとブラック、
はい、
まあ、ダトツでね、もうタキシード仮面的な人に助けられず、ひたすらこうパンチキックで相手を倒してたわけじゃないですか、
はい、
そこがやっぱりプリキュアの魅力だったわけですよ、
ええ、
自分たちの力で勝利を勝ち取る、 はい、うん、でしかもちゃんと直接的な打撃っていうのが、うん、僕はプリキュアイズムだと思ってました、うん、この子たちは魔法少女じゃないと、
はいはいは
い、いうのがそれまでの魔法少女ものの系統にありながらプリキュアの新しいところだと、
はい、
思ってました。
ええ、
プリキュア魔法少女になってよかったんですかっていうところから、
よかったんですよ
即答よ
かったんです
か、
割とプリキュアファンの中でも、うんうんうん、
はい、
やっぱこう葛藤ありましたよね、これどう受け止めればいいん
だ。いや実はプリキュアファンは急にそう見て受けたわけじゃなくて、ちゃんと日朝っていうシステムがですね非常に素晴らしくて、我々は知らないうちにちゃんと鳴らされてるんですよ、バンダイナムコに。
バンダイ
いや、バンダイでいいですよ、バンダイに。
わかりました。じゃあまず、今の時点ではなくて、
はい、
まず魔法使いをあの総括してもらいたいんですけど、
そうですね、
魔法使い始まる前の比嘉さんの気持ちっていうのはどういう気持ちだったんですか。
とにかくですね、その前のプリンセス・プリンスキアっていうのが、ね、非常に素晴らしい、ここ何年かでも一番の完成度っていうかですね、トータルで言うと、うん、本当にもう、ハートキャッチスマイルと、うん、こう、もう三つどもえになるぐらいの、
ほぼ立ち上がったいぐらいの、
はい、だったのに、
プリキュアファンで飲んだ時は、やっぱりスマイル、プリキュアも最高だよねっていう、もう、やっぱトップ3に入ると、はい。
みんな好きなんですけど、その中でトータルの完成度がものすごかったんですよ。
何様だよ、お前。トータルの完成度が、すごい高かったと。
そうそう、はい、お話も素晴らしく、ちゃんと畳まき込まれましたし、はい、アート的な感じでも全部ね、正直あったのに、はい、にもかかわらず全然評価されなかったんですよ。
それはなんでなんですか、評価っていうのは何なんですか。
あのね、変身アイテムの売り上げなんですね、一番は。
ああ、なるほど。
だから大きい音
ものすげえ売れなかったんですよ。
そのおもちゃ、そうですね、はいはいはい、はい、
で難しいのがプリキュアっていうのは、前のプリキュアのシリーズの評価っていうのもちょっとね、受けちゃうんですよ、
う
ん、
そう、前と比べられちゃうっていうのはどうしてもあるん
です
よ。ああ、言ってしまうと、その前のプリキュアのもうおしまいぐらいでちょっと人気下がった場合に、次のプリキュアは新しい人が来るってことじゃないので、またそのままちょっと下がった状態から上が落ちるから、なかなかこうパッといかないんですよ、
うん、
シリーズものの良し悪しが
出ちゃうんですよ。なるほどね、うん、
はいはい、でプリキュアにもあるっていうのはテーマってなくて、やっぱりお話プリキュアごとにその敵が変わってるところだったんですが、今回魔法使いプリキュアはがっつり魔法がテーマですっていうのを打ち出したんですよ、
うん、それが始まる前はどうだったの。
もともと魔法少女と思ってたのに、ここに来て魔法ってことは違ったんだっていうびっくりとかもあったり、
あ、プリキュア魔法少女じゃなかった
の、なったの、じゃあプリキュアと魔法って何が違うのみたいな感じもあったんですよ、うん、はい、でそういうのも見始めたんですけども、ハリーポッターかって思わせるぐらい最初魔法の話があったりとかして、うん、なかなかんっていう、どういう話かよく
入り込めなかったんですよ。それは足取り先生はどうだったんですか。
確かにちょっとやっぱさっきの魔法じゃなかったんだ今までのは、うん、っていうのがまずあったんですけど、
何だったんだと、変身は
今までのは何だったんだろう、まあ、うん、本当にまあざっくりと言って、うん、不思議なパワーっていうね、
不思議な、
もうだからざっくりな、はいはい、不思議なパワーっていうやつ、
少女がユンケル飲んだらこうなるんだ
よ、ね、そうそう、
何だったんだろう、
でちょっとテンション上がったらああいうのが出るのかっていう、そういう位置づけなのかなって思った、う
ん
う
ん、薬やってんのかとそういうことになりますよね。
今回魔法使いプリキュアっていうタイトルにもあった通り、もういわゆるもうなんか魔法というよりかは、いわゆる我々が想像する魔法使いっていうのをモチーフにしたプリキュアだったんですよね、いわゆる本当にあのとんがり帽子だったりとか、本当にベタにあのほうきに乗って飛んだりとか、
はいはいはいはい、
そういう描写ができたりとかして、
そうそうそう、まず、ね、はい、ナシ魔法界っていう人間界があって、僕らの世界があって、
僕らの世界
が魔法使える魔法界っていうのがあるんですよ、
うん、
でその魔法界はナシ魔法界の人には魔法使いを隠してて、さらにプリキュアは魔法界からも隠してるんですよ。だからもう二重構造になってて、
そう、分かりにくいじゃん。
いろいろ分かりにくいんですよ、
うん、
大人が分かろうとしたら。でもそんなこと関係ないぐらい一話一話が楽しいんですよ
なんで急に沖縄人格がびっくりするのか、
楽しいんですよ。
急に訛りましたね、
プリキュア楽しいさ
ほっちゃんの声最高さって
そうですね、やっぱ僕らの堀江優衣が出てたわけですよ。
しかもね、プリキュアは必ずこうね、こう、ま、あの魔法のこれマスコットじゃないですか、あれが
妖精さん、
今回はテディベアだったんですよ。
お
しかもその声がですよ、うん、ジュエルペットのですね、うん、ルビーなんですよ、
うん、
だからもう可愛いモフモフのね、あのキャラがタイトアイカの声なんか来たら、うん、もう、うん、最高しかないじゃないですか。
すごい抽象的な。
ちょっと今前提を共有したいんですけど、皆さんあの女児向けアニメ見てるんですか、ね、こんなに当たり前のようにジュエルペットサンシャインとかっていう言葉が出てきて大丈夫なのかっていうのあるんですけども、うん、
意外とさ、まあ、いわゆる今までの妖精、プリキュアの妖精っていう位置づけだったものが、その魔法使いプリキュアでは 主人公の子が昔から大事にしてたぬいぐるみが喋り始めるっていうところ。
あーはーはーはーはー、いい話じゃん。ちょ
っとどういうことかというと、女子が欲しいものが全部今回の魔法使いには全部入ったんですよ。
もうだから女の子のトイストーリーみたいなことですよね。
そもそもそのただでさえ人気のテディベアをプリキュアがのブランドついたら売ったらすごい売れると思うんですよ。
売れそう、売れそう、
超売れたんですよ。
じゃあいいじゃん、売り上げ良かった、
売り上げも良かったんです。だからウハウハなんですよ、うん、でみんなみんなハッピーウィンウィンな感じだったんですよ、
ね、そうウハウハとかウィンウィンとかもうやめてください
繰り返す系
は、はい、ただね毎回楽しかったんですが、うん、あの1月ぐらいになってふと気づいて、あれこのプリキュア終わるのかなって感じになってきたんですよ。いつまでたっても最後の時の全容が見えてこないんですよ。
大体、うん、そうですね、年末ぐらいにちょっと巨大な敵が、
でも年明けたらクライマックスですよね。
2月なんか思ったんですよ、うん、
ラスボス感がなんかなくて、
そう12月までおもちゃを売るのでクリスマス会、それ仕方ないんですよ、うん、1月から振り切られた毎年、うん、もう急にシリアスになって、うん、もう立つ風呂敷を広げたり畳んだりっていう、もう結構女子からしたらポカーンな展開続くんですが、
プリキュアディスってますじゃないかみたいな
今回の魔法界使いプリキュアは1月、ええ、うん、ね、そういう展開が来るかと思ったら、
来るかと思ったら
いきなり初詣ですよ
あらいいじゃん俺ら大好きなやつじゃん、日常会じゃん、
カランカランみたいな感じで、まあ、楽しいですけど、こっちからしたらどうすんだろう、プリキュアこれ
大事な一周使っちゃったよっていう、
使っちゃったよ、あと3回3回だよ、しかもあと3回なのにまさかのこれ魔法使いプリキュア
まさかの魔法使いプリキュア、
あと3話しか残ってないのに、
あと3話しか残ってないのに
一番最後をまさかの、
まさかの
あのね、
その後ね、
ライダーシリーズあるんですよ。
ライダーシリーズ
最終話はちょっと番外編やっちゃうんですね。
番外編や
って、その1話前でフィナーレを済まして、
なるほどなるほど、
最後の1話はボーナストラックにしちゃって、はあ、いわゆる
後日談
アニメ DVD 商法でいうと、はあ、14話とかそういう感じですよ。
はいはいはいは
いはいはい
はいはいは
いはいはいはい、それにしかも次のプリキュアが出てくるっていうハッピーハッピーな、
あ、だから次のプリキュアにつなげる感じもある。
そうすると次のプリキュアにもファンが入りやすく込みやすいじゃない
ですか、はいはいはい、
うん、非常にそばシステムではあるんですが、はい、そうはいっても残り2話ですよ。今までどうするんだろうと。
そっか、最終話はそれに費やしちゃうから。
から、
うん。
と、どうするかと思ったら、うん、その最初の1話でギュッとラスボスを出して、一番最終話では7分ぐらいでボスを倒すっていう。
そう。A パートで倒しちゃったんです。
ストレスフリーだね。
そうなんですよ。うん、で、A パート終わる前に敵がもうラスボス倒しちゃって、うん、そっから、プリキュアたちの、5年後ぐらいの話が始まるんですよ。
そう、なんかだ、いわゆるその
A パートが終わる前にもプリキュアが成長したんですよ。
あの、そうだ、足止めさんの話を。
まあ、そのラスボスを倒したことによって、まあ、その人間界とその魔法界をそのつなぐものがなくなって、行き来する方法がなくなって、
う
ん、もうだから、未来ちゃんとリコちゃんがお別れするってことになったんです
よ。うん、ああ、それぞれの世界に、
はい、
うん、
でお別れして、そっから5年後みたいになったんです。
おう、それが、その最終最終話とか
最終話
の3週目の B パート、
だからまあ最終話から1話前の B パート,
B パート、うん、でその展開になって、
うん、まあ、そんなプリキュアなかった、
まあ、とある奇跡が起こって、え、まあ、お互い19歳ぐらいになった同士で再会して終わりみたいな、
う
ん、あ、君の名はじゃん、じゃあ、はい、君の名はシステム
すげえ大人目線で言うと詰め込みすぎだろうとか突っ込みよくてところあるんですよ。見た感想としては、うん、最高だって
超いい話超いい話、
しかもそれをジョージたちがすげえ喜んだらしくて、
超いい話、
確かに そのジョージたち幼女先輩たちで
君たちが言うとおかしい
からするとそんなシリアスなの長く続けられてもっていうのは確かにあるかもしれないですね。
そう
だからもう早く終わらせて幸せなプリキュアたちを見たいっていうのは、
とにかくそのね、やっぱその今までの僕らがね14年前に見たプリキュアと違ってて、うんうん、今のプリキュアの節約作っていうのはとにかくあのその 3,4 歳のメインターゲットのためだけにやってるんですよ。
あくまで子供
だから、ある意味大人のファンがちょっと離れてもいい、
なるほど、
楽しませればればいいっていうのが、
我々は虫みたいなもんですから、
ね、そうです
ね払っていいんですよ、
メインターゲットじゃないもんね別
に、はい、今度魔法使いプリキュア大成功しまして、
なるほど、
最終的にね、
あ、じゃあグッズは、すごい話だった、
グッズはですね、あのここ2作品の右肩下がりだったんですが、うん、急にガクッと増えまして、
テディベア
ガクッと
上がりまして、ガクンと上がりまして、
クイーンと上がったん
です、クイーンと上がりまして、あ、2016年度のですねおもちゃの総売上げの第3位
そう、すごいところなんですよ。
ちなみに第1位があのライダーの変身ベルトですね。まあ、そこはもう強すぎるんですよ。圧倒的な売り上げなんですけども、あの女性女人向けのそういう、まあ、アイテムが
トップぐらい
に入るっていうのは本当に奇跡的な。
プリキュア の, その商売的なその戦略っていうのはどうやってあの毎年こうテーマが設けられてるんですか。
基本的にはまあ、いろんなサイト見たりとかその本読んだりとか受けたのは東映アニメーションっていうやっぱりバンダイさんの舵取りですね、うん、ユーザーの意見を聞くっていうので、うん、それで今回のキラキラプリキュアアラモードっていうのはお父さんが言ったですね、殴るの NG なんですよ。
え、
肉弾戦 NG なんですよ。
殴るのが NG。
そう、今やってるキラキラプリキュアアラモードは今までのプリキュアシリーズでずっと受け継がれてた肉弾戦みたいなものが
もう封印します。最初で
ほぼ排除され、あ、
もう言われてるというか、
ありはするんですけどメイン肉弾戦メインではやらないっていう。
ああ、じゃあ戦い戦闘シーンはどうするの。
戦闘シーンはですねホイップクリームをですね投げつけます。
そう、ホイップクリーム
それは僕らがよく読んでるあの練乳を なんかかけるの
どっちかって的には、うん、セイントセイヤのネビアチェーンな感じですね。
なるほど
だから何でしょう、ざっくりだと本当にプリキュアが始まる前のいわゆる魔法少女っていうもののイメージに戻った感じです、うん、プリキュアがその女子向けアニメなのに肉弾戦始めたぞで、うん、魔法少女の概念ぶっ壊したのをまた元に戻すっていう、う
ん、あ、プリキュア保守からしてみたらどうなんですか今回のアラモードは。
いろいろ心配したんですけども、
いろいろ心配した、やっぱりそのどういう心配したのそこを聞かせてほしい、うん、まずはね。
そのあまりにもねそういう今の現代社会もですよ、ことなかれすぎですよ、うん、もうクレーマーの意見を全部飲み込めばいいのかっていうね、うん、
炎上が怖な
って怖いからって、うん、
もまだ打撃肉弾戦を指定して、うん、ね、
A パート見終わって B パート始まったらもう1話の立ち上がってましたよ僕は。
立ち上がって
感動して
何が
立ち上がって感動して家でスタンディングオベーション
スタンディングオベーション
座ってみた方がいいと思いますよ
こんだけだって今日本に出てる女子向けアニメのプリキュアがですね、うん、あの女子が好きだもん何でもトニティニトニティニ
トニティニトニ
何でも女子が好きなものは何でも取り入れようっていうのが半端ないんですよもう、
へ、
言ってしまえば今回のプリキュア何取り入れたか、
取り入れた
E テレ感をですね、
E テレ感
取り入れました。
E テレ感って何、
どういうことですか。
言ってしまえば
と
プッキンアイドル、
あ、今今
今今今まんまなんですよもう。急に料理を作る、まあ、今回はですねお菓子作りがテーマなんですね、うん、
スイーツ
が、うん、なんで、はい、あのまあ、言ってしまうと、まあ、家族みんなでスイート作りましょうっていうのがテーマなんで、必ず毎回ほとんどですね必ず言ってしまうプリキュアの秘密基地があのキッチンなんですよ。そこであの悪い敵も甘いものを食っちゃうんですよ。で街から甘いものなくなっちゃうんで、じゃあ私たちが作っちゃおうって言って、その瞬間にプリキュアのキャラクターソングが流れまして、
え、それは比嘉くんが見た夢の話じゃない
違うのかと思ったんですけども、
思った
夢のような現実だったんですよ
アニメだけどな
現実の話って
言って夢だけど夢じゃないだろうね、
で、これ完全にこれね、まいんちゃんじゃんって作りはるじゃないですか、うん、それを言われるまいんですよ、元祖まいんちゃんを入れちゃってるっていうね。
あー、なるほど。
今回その声優さんとしてその本当にまいんちゃんをやってた福原遥さんが声優さんで入ってる。
なるほど。
そうなったらまいんちゃんファンも叩けませんよね。
そうだね
絶対に。
そうだね、
まあ、でもあくまでプロデューサーの方はその話題性で選んだキャストではないですよと。
声が合ってるんですけども、実際声も合ってるんですよ。また
合ってるんですね、うん、
なるほどね。
全然まいんちゃんが邪魔しないんですよ。
そう、
見たら、
う
ん、邪魔し
ない。まいんちゃんって言っちゃってますよ
福原さんですね。
あ、そうそう
そう、あ、そうなんだ。
まあ、確かにキャストは話題性で見られがちではあるかもしれないですけど、うん、今回のキャスト
グッズの販売戦略っていうのはやっぱライダーを前提としてるんですか。
そうですね、完全に。
例えばその辺ちょっと教えてください、
うん、あのライダーもね、まあ、僕皆さんお詳しいと思うんですけど、平成ライダーってあるじゃないですか。それももう10年超えちゃってるんですよね、うん、で10年超えたあたりからなんか僕も最近言葉として知ったんですが、平成ライダーも1期2期っていうのがあるらしいんですよ、
うん、あります
ね。で、だから W からな、うん、W からやっぱりそのライダーも新しく10年過ぎたんだし、新しいことしようっていうのが始まりまして、うん、おもちゃもコレクターアイテム的な、そういう、
そうですね、
まあ、まあ集める的なアイテムやったり、うん、もう一人のライダーだけじゃなくて、やっぱ主要ライダー実際はまあ今だとエグゼットって言いますけども、それ以外何人かライダーいて、うん、要は2、3人いると。
ライダーが、 はい、あ1体だと1個しか売れないけど、はい、3人いれば3つ売れると。
しかもその人たちが 2,3 回変身すると。
そうです、なんかモードチェンジみたいなのがあるんですよね、
う
ん、今の仮面。
そういえばさ、プリキュアがさ、なんか衣装チェンジするとかさ、はい、そのプリパラ的なね、
あれ完全にライダーなんですよ。
魔法使い
平成ライダー2期なんですよね。でしかも平成ライダーもプリキュアに先んじて、まあ、の昭和ライダーと組むっていわゆるオールスターでやってるんですよ。あの実際今やってるプリキュアの流れっていう、流れというかその展開は本当にライダーの成功例をまんまやってるんですね。
あ、だから何年か前にライダーでやったことをプリキュアでやってみてるっていうことなんだ、はい、
で成功したことやってるんだから、そんなプリキュアがね面白くならないわけがないんですよ。
あ、なるほど。
戦略的にもそのおもちゃの展開的にも、
はい、的にも。
だから僕らはバンダイさんを信じてればいいっていうことなん
で、そうそう、信じていてよかったんですよ、
信じていてよかった、よかった。
しかもそのくせ、ね、もう最後までって言ってくれてるんですけども、うん、やっぱりそれはバンダイさんのくだらって、やっぱアニメを作っている東映さんの方は、ちょいちょい我らの絵のね、うん、こう、バレないように、
メッセージを、
これ、持ってきなよっていうね。
どういうやつなんですか。
あの今ね、青いプリキュアがいるんですよ、うん、
まあ、大体毎回ありますね、青いプリキュア。あの
ジェラートだったっけ、あ、青いプリキュア。
キュアジェラートですね、う
ん、はい、ジェラートの変身シーンがですね、あの作が多すぎなんですよ、頑張りすぎなんですよ。
バンクシーン、いわゆる、
まあ、毎回そうですね、プリキュアは大体変身バンク、ね、変身シーンってことですね、
はい、まあ、言ってもでもプリキュアって、ね、変身シーンやっぱり見どころじゃない
ですか。じゃない
ですか。全キャラやっぱり気は使ってるんじゃないですか、
まあ、毎回毎キャラ注目化されるんですけど、キュアジェラート変身、
あの5人出揃ったんですけど、どう見てもジェラートだけね、ひいきしてるんじゃないかというぐらいね、萌えポイントが多すぎるんですよ。
いや、そんなことないですよ。キュアジェラートとキュアショコラだけ、あのフェチが多すぎるだけ
フェチ、
え、例えばどんなとこなの、グッとくるのは。
まあ、膝の曲げた具合とかですね。
膝の曲げ具合、
キュアゼラート、
そこ言いますっていう。
じゃあ、アニメーション、そこから補足お願いします。
キュアゼラートが、まあまあまあ、空中に浮いてる状態で変身してるみたいなシーンがあって、はいはい、そこから着地した時に、下から煽るカメラになるんですよ、急に。
お
しゃがんだ時に下から煽るカメラになったりとか、
でそのしゃがんだ時の膝が大事
なことか、そこの東映のアニメっていうのは毎週ね、何千枚って決まってるんですよ。ノルマがあるとこれ以上使っちゃダメっての
は。尺が枚数ですかね。
もうなんで社内事情まで
それをジェラートの編集者にあんなに使ってくれて、どうもありがとうございます。
ありがとう
子供には伝わらないかもしれないけど、はい、うん、大人への目くばせとして
るんですね。今見てるだけでもやっぱりその毎週はそのジェラートの編集者ないんですよ。
ああ、そうなんだ。
毎回
ですね。
え、でもバンクは使い回しじゃないの。
ないんですよ。あ、でもだいぶ使い回してはありますが、
さすがにあのフル尺で見るのはあんまりないですね、最近は。
そうですね。バンクやっぱり1話見ると本当にもう3、4歳の子供たちが楽しみに向けてやってるんで、うん、もうやっぱりアニメ本編はもうそれ、ただしってあるんですよ。プリキュアの YouTube チャンネルというのができまして、
おー、そう、プリキュア YouTube チャンネル、
公式があります、そこで全プリキュアのですね、全変身バンクを公開進めるんですよ、
すごい。
今もう見れますから。
今週たとえね、キュアジアートの変身シーンがなかったとしても、うん、ね、放送オンエアを流しながら YouTube を見れば、いや、僕だけはそっちも見れるんですよ。
あー、なるほど。
毎回ちゃんと
プリキュアは変身しているんだって。
ジェラートが変身する前に一回 YouTube 見て変身させて、もう一回再生する。
そうなんですよ。
キュアジェラートは毎回2杯をグイってやってると。毎回
そんなシーン
毎回やってます。
僕のキラキラプリキュアは毎週40分やってるんですよ、だから
長い
あ、それでも女児向けにね、移行してったって言いながら、そういうところ僕ら向けのもちゃんと入れてるんですね。
ただその実際本編のその辺では絶対出さないんですよね。そういうフィギュアも出しませんし。
なるほどね。
まあ、プリキュアシリーズは本当に毎年、はい、まあ、プロデューサーの方とかも言ってるんですけど、毎年まあ新しいことにチャレンジしてると。まあ、そのチャレンジがまたそのさっき の、 あのプリキュアの肉弾戦っていうイメージを、
う
ん、あの取っ払って、あのアラモードやったっていうのもあるんですけど、今回はその映画でもそれがあって。
そうなんですね。
はい、
じゃあ今度は映画ブロック、はい、明日美先生にお願いします。
あさってから公開の、映画プリキュアドリームスターズ。
3月18日公開、
はい、でこの春の時期には毎年はプリキュアオールスターズっていう映画をやってたんです。
やってるね、
はい、うん、一番最初は本当に超短編で5分のおまけ映画だったやつが、
あ、そうだったんだ。
そうだった、
最初
確かフレッシュプリキュアか、フレッシュプリキュアの映画の最後に超短編で今までのプリキュア全員出ますよっていう5分のミニ映画をやったのが最初で、 それがじゃあ単独で映画にしちゃおうってなって、うん、春の時期に公開始まったのが、プリキュアオールスターズデラックスというシリーズ、
うん、これなんかそれ見に行った、はい、なんか、はい、サイリウム振るやつだよね。
そうです
ね、みんなで
現在ペンライト
あげるやつだ、
映画では毎回
やるペンライトというんですが、
光らせてプリキュア応援したら奇跡が起きる、
うんうん、まあ、それがあの12時の上映行ってたやつだ
よね。はい、行きます行きます、
毎回
行きます毎回
静かに来るって
言うんですか。あ、行きます行きます。
世界最速公演のやつ、あ、公開のやつですね、午前0時に上映
して、午前0時上映、
はい、で、まあ、デラックスシリーズっていうのが、3年連続でやられ、確かスイートプリキュアっていうシリーズまで3年連続でやってまして、はい、うんうん、でそこからニューステージというシリーズに変わったんですよ。プリキュアオールスターズニューステージ、
オールスターズがニューステージ。
ニューステージ何が違うの、
はい、もうはっきりとした大きな違いは、喋るプリキュアと喋らないプリキュアが出てきたんですよ。
そっか、プリキュアが毎年増えるから。そう、
プリキュアオールスターズデラックスシリーズ、デラックスシリーズ最終的には21人だったんですけど、はい、全員一言でも喋るシーンがあったんですよ。
で、お前もその時から心配してたもんね、来年みんな喋れるのかなって。
この熱量と文字数、ニューステージが公開された年に熱量と文字数で僕こう喋ってるんですよ。ニューステージでいよいよセリフがないプリキュアが出てきたと、
ニューヨーシキ自体だと、
これはいよいよこの、まあ、日賀さんも大好きですけど、はい、ハートキャッチプリキュアのキュアマリンのファンっていうのはものすごい多いんですよ。
そうですね、
これキュアマリンが喋らないことになったら、これどうえらいことになる
のか。どうえら
いことになる
のか。起こしませんよ、起こしません。
ね、あの攻撃派な人が、攻撃派な人たちがね、攻撃派な人たちが。で、まあ、ニューステージシリーズは、まあ、まあ、やっぱり言っても、あの今プリキュアを見てるのはあくまで女の子たちなんで、あまりにも前のプリキュアのことのはあんま知らないだろうから。
そうでしょ、だって対象年齢 4,5 歳、うんうん、
3,4 歳です。
3,4 歳、
はい、
したら、まあそうですよね、うん、知らないよね。
ほんで直近のプリキュアが喋ってるぐらいで確かにいいのかなって思ってた、うん、なんですけど、うん、その後ニューステージは3作品続いたんですけど、うん、やっぱちょっと大人、やっぱこのお祭り映画なので、うん、やっぱ大人、昔からプリキュアを見てくれてる人たちへのファンサービスも含めてなのか、うん、トータルで延べ全員やっぱ喋ったんですよ。
おお、3作品で見れば全員喋ってることになってると、はい、
最終的
キュアパインですら喋った。
キュアパインですら
動物と喋る、あの女の子
が。ニューステージ 1,2 公開されて3が公開になる前に、とあるスタッフさんがツイートで、今回はプリキュア5のセリフありますよってちゃんと前もってツイートした
から言っていいのかよ、
言っていいのかよと思ったのあ、やっぱり大人も見てることもやっぱり考えて、ファンサービスも意味も含めてやっぱ全キャラ喋らせてくれたのかなっていうのがあったんですけど、うん、でそっからニューステージシリーズもちょっと一旦終えて、本当にお祭りムービーにシフトしたんです。春のカーニバルっていう映画と、あとみんなで歌う奇跡の魔法っていうのが2年連続で公開されて、ここの2年は歌に特化した2年やってて、ね、まあ、春のカーニバルっていうのはもう完全にFNS 歌謡祭みたいな。
ああ、いろんな歌を歌
うの。
なんかあのプリキュアたちが、まあ、ある国に歌とダンスのお祭りに招待されて、うん、あの本当に踊って歌って踊るという歴代の主題歌を。
すげえ、それはいいわ。
で、歌が流れてる間、あの回想シーンが流れたりとかすると。
いやもういいじゃん、それ走馬灯って言うんじゃないですか。
死んじゃいますよ。
これはもう完全に初代から見てる人たちの勝ちだなっていう映画。
ああ、涙しかないよ。
で、2作品目のみんなで歌う奇跡の魔法はミュージカルのような映画、本筋のストーリーはありつつも、あの話の途中に急に歌い出すシーンが出てきたりとか、でゲスト声優さんにもあの新妻聖子さんって方と山本浩二さんっていうね、もうミュージカル経験豊富な俳優さんが、
いや、僕に歌うまい、
もうそのミュージカル用に声優さんも、は
い、もうミュージカル映画の感じでやったんです。
確かにそうしたら、あの昔のプリキュアのキャラクター知らない小さい女の子たち も歌だったらなんかちょっと楽しい感じに、は
い、そういうことか。
最終的に44人のプリキュアがダンスしてたので、
な
すごい、映像的にもすごかった。
動かすな
ー、 CG は半端ないですからね、プリキュアの技術って。はい、日本の最先端の使ってますよ。
はい、そうなん
です。ただでも、はいはい、例えばキャラクターデザインとか毎回違うから、うん、僕例えばフレッシュプリキュア一番好きですけど、
はいはい、
どうしてもオールスターデラックスとかの時に、はい、フレッシュちゃんたちなんかちょっと浮いてるかなっていうのを気になったりもしてた
んです。そこで神作画師ってのがいるんですよ、佐藤さん。
神作画師、
総監督のね方がいて、もう みんなのその意見知ってるんですよ、上野健さんに人いるんですけどね、うん、まあ、上手にちょうどいいプリキュアのね、うん、現役キャラ、今やってるプリキュアとも違うんですよ、うん、あくまで映画のプリキュアのトータル感で、
そう、ちょっと絵の統一感を出すために別のあえて作画の監督の方、
そうなんだ、
本来なら最新作に合わせるもんでしょ、そうじゃない、最新作の子も歩み寄らせるんですよ、ちゃんと先輩たちに、
でもまあ言っても去年のプリキュアまではプリキュアオールスターズだったんです、うんうん、はい、今回のドリームスターズは、うん、直近の3シリーズ12人しか出てこないです。
そうなんだ。
オールスターズじゃなくなったんです。いよいよ。
それどうなんですか。どう受け止めてるんですか、下村先生は。
でもこれも最初のニューステージの時に話した。やっぱり今見てる子たちが熱狂できるプリキュアが出てくればちょうどいいんです。うんうんうん、言ってもこの、まあ、
なんだろう、最終的に皆さんプロデューサーみたいなことを言いますので、ね、今見てる子たち、今見てる子たちっていう、
皆さん今見てる子たち、ね、うん、はい、女の子たち、
だから自分たちがターゲットじゃないことを、
うん、まあ、まあ、それは僕、それはまず自覚するとこからプリキュアファンで始まるんです、加藤さん、それは勘違いしないで、
そうだね、
僕らはちゃんと分かってるんです、あくまで邪魔しないように見てるんです、
我々は常に遠目から見てる、
モンスターペアレントってことですよ、
違いますよ、
こんなことじゃ今の女子は
違います、皆様の出勤前にキオスクで買ったでしょうけど、プリキュア新聞
買わないけどね、
プリキュア新聞
みんな持った、
出勤前キオスクで買わないけど、はい、
たまに見ますね、プリキュア新聞、は
い、この、新聞の中でもインタビューで答えられてますけど、今回の監督が
監督プリキュア新聞に出るんだ、
はいはい、インタビューで、うん、はい、今回のドリームスターズって映画はやっぱり今までオールスターズを好きだった人たちにとってはちょっと残念かもしれないと、うん、で今回の監督 自身がオールスターズのファンだったらしいんですよ、もともと CG で携わってた方で、うん、でゆかなさんの大ファンで、オールスターズデラックス2という映画で関わった時に打ち上げの席でゆかなさんとまたぜひお仕事ご一緒したいですって言って、うん、今回この2017年の春の映画監督決まった、よっしゃ、はい、ゆかなさんとお仕事できるかもって思ったら今回ドリームスターズって企画になって、うん、なんだよって思ったらしいん
ですゆかなさんと会えねえじゃ
ん、言わないで、普通のオタクじゃないですか
って思ったらしいんですが、まあそうなったのは仕方ないと、
うん、仕事だとこれも、はい、
でもやっぱどうしてもオールスターズと比べられる運命ではあるだろうから、もうオールスターズと戦ってやるぐらいの勢いで、ああ12人のプリキュアで最大限面白いものを今回作って
る、比べられるっていうのはでも大きいお友達が比べるだけです
よね、やっぱり我々
はね全然、
で今回の映画も、まあ、オールスターズみたいな今までお祭り的な映画ではなくて、ああ単独映画の延長線上だ、今までそうフレッシュプリキュア単独の映画とかハートキャッチプリキュア
だから、プリキュアの映画って2種類あるんですよ、そのオールスターとその時やってるプリキュアの映画、
今回の映画も、まあ、今放送しているキラキラプリキュアアラモードたちの戦いに先輩プリキュアたちが助けに入ったよっていう映画にしよう、はい、という動きで作られている、
遠回りに言うと、いやもうみんなオールスター忘れろと、まあ、もうオールスターっていうあの頃のもうやつは忘れてくれっていうことなんですか、ね、うん、これ伊賀さんどう受け止めてるんですか、
僕はおそらくは次のプリキュア20周年で、次は20周年でオールスターと、そういう風な節目節目で会うと思う、
14年ですね、
待ちますね、は
い、15周年でもいいんじゃないですか、20
周年まで待ちますもん、こうなったら
20周年で、じゃあオールスター、
はい、
さあプリキュア何人いるの、 今のところプリキュア何人いるの、アラモードまで、
今だから40、あ、今50か、50です、
そう、去年今年意外に増えてないんですよ、
だから去年のオールスターズの時に44で、うん、そこからキュアフェリーチェが増えて45、うん、プリキュアアラモードで5人増えて50人ですね、
あ、この計算が気持ち悪いですね
なんでですか、
あと言ってもやっぱ44人も出てくると、各キャラクター一人一人の、うんうん、関係性とかが描きにくいと、
そうだね、
映画自体も尺があんまないので、うん、72分とか4分とかなんで、うん、でも今回12人にしたってことはやっぱ各プリキュアの関係性とか丁寧に描ける、
なるほど、
というので、まあ、苦渋の選択ではあるんでしょうが、今回プリキュアオールスターズではないです、
苦渋の選択ではあるんでしょうが
でもやっぱりライダーで僕が泣いてるので、ライダーもそうなんですよ、
ライダーもそうな
ん、全員大賞がありましたけど、それもあれば2つのライダーの戦の映画っていうのもやってるので、うん、ちゃんとその辺では多少免疫はあるので、うん、そこまで炎上はしないんですよ、僕はち
ゃ
ん
と。じゃあライダーっていうのはプリキュアファンにとっての心の保険になってる、
ライダーに出るとプリキュアの未来が見えてきますんで、本当にな
るほど、
だから真のプリキュアファンはライダーを見よっていうことなん
ですよ、そうですよ、
なるほどね、
あ、すげえ感じます、だからライダーで今やってるのが、まあ、これもちょっと映画につながるんですが、うん、ライダー対ライダーとこの戦隊ものがコラボする映画やってるんですよ、
スーパーヒーロー対戦ですね、
こう流れていくとおそらくプリキュアも、
え、何とコラボ
作品とね、
お、あ、ここからここから妄想になります。
アイマス
か。あ、ここから
は。いや、そこはやっぱり。東映。あ、でもね、アイマスも意外にバンダイナムコなんで、ありえるんですが、まあまあ、リアルなとこで言うと、プリパラかなとか。
いや
あ。とか、この辺なんですよ、おそらく。
面白いね、こういう話。
で、ここ実はこの3、4年、ちょっと、まあ、話は。あのまあ戻るんですが、おもちゃの売上で言いますと、ここに3年プリキュア下がったのには理由もいいかあって、
なん
でやっぱりプリパラの勢い、相方におっしゃった時期、去年はココタマが出てきたとかね、
ココタマね、
女子のおもちゃでも
結構ななんか常にライバル
ライブがいっぱいいるんですよ。
と戦いがありますよね。
さあ、そのプリキュアの下の世代たちが今頑張って戦って、その勝者がプリキュアと共演するっていう権利を得ると思って
ます。何そのトーナメントして。
プリキュアはシード、やめてください。プリキュアはシードだったんですね。
シードですよ。いやいや、先の絶対王者なんで本当にアイカツがいいとこも言ったんですけど、これまでプリパラっても出てきてみたいなのがあるんで、はい、その辺はちょっと楽しみにして
ます。足止め先生はどう思うんですか、その辺は。
いや、まあでもプリキュアはやっぱ、まあ、歴史があるっていうのがやっぱあるんで、うんうん、14年ですか、うん、まあ、プリキュアが始まった時は、まあ、だから昔セーラームーンを見てた方がお母さんになって、うん、その子供がプリキュアを見て、うん、でそのプリキュアがいよいよもうプリキュアを見てた子がもうお母さんになるぐらいの。
だって14年だったらそうでしょ、ちょっとした地方のヤンキーだったらもう子供子供の頃見てた子で二十歳ぐらいになったらもう産んでる。
もう全然いますよ、
いるでしょプリキュア
ね、うん、
そうです。去年までのオールスターズとかだったら、あ、ママが見てた頃のプリキュア出てるよとかも言えたんでしょうか。
あ、なるほど。
まあ、今回ドリームスターズは、まあ、先代は出てこないんですけど、うんうん、ただそこは僕あのキラキラプリキュアアラモードのある要素でそこはカバーしてると思う。親子でプリキュアを楽しむところ、あの今回料理が出てくるんです。あ、スイーツか、はい、スイーツを作るシーンが出てきて、
なるほど、
で、
なるほど、
あのその毎回テーマになったスイーツを最後に1分間クッキングみたいな感じで実写映像で、本当に作り方みたいなのを教えてるんですよ、ね、うんうん、でそんな映像を見せられたらお母さん私あれ作りたい
じゃ、なるね、
なるなるなるなるなる、
で親切なのがやっぱあの映像だと手元の映像を見せてるんですよね、うん、普通に親子でなんか料理、あ、お菓子作ろうかってなった時に、うん、お母さん作ってるお母さんの手元見えないですよね、あんまり、うん、
はあ、
でも VTR では俯瞰の映像を見せてるんですよ、ボールの中ではこんなふうに混ぜてるとか、
ただの段取りの説明じゃなくて実際手の動かし方
も、手の動かし方、しかもちゃんと実際映像でやってるんですよね、うん、そこさっき言った本当にあの E テレ感じゃないですけど、
はい、
親子で楽しめるプリキュア、
そっか、っていうのに親子、お母さんとのコミュニケーションツールとしてプリキュアが、
そうですね、
なるほど。
でそういうのはどういう気持ちでご覧になってるんですか、家で一人でご覧になってるその日本全国の母と娘が温かい気持ちで見てるのをあなたは一人で家でどう受け止め
るんですか。おじさんが一人で見る場合どう見てるんですか。
どう受け止める
ん
ですか。
ごめんと
何
貢献できなくてごめんと
反省ってことなんですね。
あの最後にちょっとプリキュアの、まあ、僕の一番心配と今後のプリキュアのちょっと、ね、
はい、
制限なんですけども、やっぱりプリキュア自体はこの魔法使いプリキュアで上がってるんですよ。バンダイの本当に偉い人 の経済的な意見でもプリキュア今上昇志向にあると言ってるんですね、うん、でバンダイの中で今プリキュアっていうのはもう本当に今外せないコンテンツになったんですよ、実は魔法使いプリキュア完全に、
うん、あ、
経営的 なその株主的な話するぐらいになったんですよ、うん、でも悲しいかな、少子化は止まってなくて、
うん、
あの実はプリキュアのおもちゃ減ってるのはただ人気以外に子供の人口が減ってるんですよね、
うん、
もちろん我々もおもちゃ買ってますよ一緒に
大人もね
でもね我々ももっと買わないと。
でもね、いやでもね、それはでも期待したいんですよ。オートマが減るのは仕方ないんですよ、ちゃんと3、4歳に向けてフォーカスしてるんでプリキュアの流れ自体を、うん、なんでオートも減ることは無理なんで、うん、もうあとはもうやっぱり少ないお子さんの中のあとはシェア率をいかに高めていくか、そのためにやはりね
分母自体が少なくな
った。なんでお前公式側からの問題ですか、
まあでもそこで少ないパイをやっぱりそこの女児向けアニメいろんなところで取り合うっていうのは確かに今戦国時代なのかもしれないですね。
でも面白いよね、歌とか踊りじゃなくて料理っていうアプローチで、はい、うんうん、割と自分の手を動かすことで感情移入してもらうっていうコンテンツってなかなかそういえばなかった。
そうですね、
これはだから新しい試みとして評価してらっしゃる。
してます、してます。
なるほど、
もうダンス以外ダンスでもうやりきった感があったんでもうないだろうと思ったんですよ、うん、だから料理かと、
うん、
料理はなかった頭の中にと思ってます。
俺確か年末比嘉君に会った時アラモードってって言ってたような気がするね。はい、アラモードはないわみたいな。
あれはまあ本気ですよ、本気で。僕毎回プリキュアが終わる時に次のプリキュア見てはケッと思ってます。
比嘉さんは、比嘉さんは常に今のプリキュア最高の人なんで。
なるほど、魔法使いってって去年は言ってたし、
去年は言ってますよ。
だけどそうなんだね、見れば、う
ん、見たらどんどんね、うん、好きになっていく自分気づくんですよ。
これ一番信用しちゃいけないタイプの
人が。でもね、分かってるの、その時そいつ同時にね、うん、前のプリキュアに謝ってるの同時に。
ごめんと、
ごめんごめんごめんごめんごめんと。
じゃあ今魔法使いごめんってなってる、
ね、なってるの。
だから毎回なんだろう、元カノみたいな気持ちってこと
だ。毎回そうですよ。でまたプリキュアがね、僕の前のプリキュアが僕の前に現れなければね、思い出せないのに。
何言ってるか。
僕の前にプリキュアが現れないと、
現れなければね、僕もね今のプリキュアにね集中できるんですよ。
ああ、
でもプリキュアってやつはね、週に4回ぐらい逮捕するんですよ。読んだプリキュアが週に、
いや
火曜日は MX、 金曜日は TBK、
見なきゃいいのに、見なきゃいいのに、
どうすりゃいいんだ
ー。前の彼女がずっと再放送で現れる。
ずっとね、俺のバイト先に現れるんですよ。
いや現れない、
見なきゃいいのに。
いや本当見なきゃいいのに。
なんで見ちゃうの。
あ、やべやべみたいな感じ。
ごめん、今付き合ってる彼女
見なきゃいいのに。
そしたらどんどんその前の彼女がまた来たんですよ。
でもその時のプリキュアを本気で好きなのは確かなんだけど、うん、すぐ心移りしてる自分をちょっと信じられなくなるみたいなことなんですね。
ことがあるんですよ。
葛藤ですね、それは。
僕はお頑張ってる女の子を応援したい。
まあ、それ言ってるんだ。頑張ってる女の子を応援したい。
言ってもらえばプリキュアシリーズはあくまで女の子に、ちっちゃい女の子に向けてやってるもので、うん、だから今回 の、 そのあれアラモードシリーズも、はい、あのまあ、女の子の憧れの職業の常にトップクラスのところにパティシエっていうのがずっとあったん
です。あるね、
ケーキ屋さんとかね、
ケーキ屋さんとか、うん、そういうのも取り入れてますし、動物も好きだから、今回動物っていうのもモチーフで入ってるし、
お
で、まあ、さっき言ったあの親子でお菓子作れるっていうみたいなのつけてて、
結構その綿密なリサーチの上でプリキュアってやっぱり
相当やばいです、すごいですやってます。
だからもう最新のビジネスマーケティングの結果が今プリキュア出てると。
はい、
も
う
だから今回あのプロデューサーの方は上の木さんっていう女性の方なんですけど、うん、この方が、まあ、前からずっとスイーツでやりたいとは思ってたんだけども、うん、やっぱさっき比嘉さんも一緒に言ったスイーツが壊されるみたいな描写があるとちょっと気持ち悪いんじゃないかっていうのがあって、ちょっと実現できなかったところを
食べ物粗末にし
ちゃう、食べ物粗末にするって描写になっちゃうんで、そこをなんとかできるんだったらやってもいいよっていうので、今回生み出されたのがお菓子に宿ってる思いみたいなのを奪う妖精っていうのが敵で出てくる。この人のことを、この人のことを思って作ってるみたいな。
ああ、なるほど、
はい、そのお菓子の中に宿ってるパワーみたいなものを奪い取る。だからお菓子が壊される描写っていうのは極力ない。
はあ、
そこの女の子を意識して作ってるんですね、ちゃんと。
なるほ
ど。はあ、なんで今後もだからあくまで我々は女の子向けに作られてるものを見てるっていう、その背徳感で楽しまないといけない。
背徳感
背徳感じゃないよ、
背徳感
勉強勉強
何言って
る、背徳感もしくは自分が女児になったつもりで見ないといけないので、だから自然とやっぱ大きなお友達がちょっとずつ離れていくっていうのは仕方ないっちゃ仕方ないんですよね。
でもやっぱりこう侍としてやっぱそこは
そうですよ、
見続けるよ、
はい、最速上映を見に行くし、はい、
ね、
今回あの大きなお友達だけの特典として、うん、今回応援上映っていうのがありますから、
ね、あ、応援上映、
ああ、あるんだ、
あるんだ、
はい、それがあの明後日の午前1時40分から
それは行かないとね。
場所はどこ、場所は、
場所は、場所はあの大泉学園の映画館で、
あ、
T 上映、
そうですね、 T 上映で、
はいはいはい、
最速公開が午前0時から、
はい、
その約20分後1時40分から応援上映があるので、
もうだから東映のお膝元で、
あ、じゃあ、はい、どっちを撮るかみたいなことになる、
両方行くんじゃないのみんな、
まあそうでしょうね、
あ、
両方行くんでしょう、僕も両方行くし、
あ、そうですか、
まあ、会場で足止め先生見かけたら声かけてあげてください。
侍だけが行ける上映会なんで、ぜひとも行ってみてください、ドリームスターズね、
はい、ありがとうございます。
とりあえず2017年現在の今、まあ、あのアラモードやってますけれども、
はい、
比嘉さんにとってプリキュアっていうのは何ですかね。
頑張ってる女の子たちを警察に捕まらずに見れるコンテンツ。
頑張ってる女の子たちを 警察に捕まらずに見れるコンテンツだ。
そうです
よかった。
あ、そうだ、
これプレゼンになってんのかな。
あ、でもよかった、日傘の中に女の子を 見続けてると捕まるっていう概念があった。
そうあった、
わかってます。
よかったよかった。
現実は足取り先生にとって今プリキュアとは何なんですかね。
僕はもう 血の一部になってますよね。
それは
気持ち悪い。
違う種類よね。
意外とドライにされてますけど、本当に血の一部になってますよ。
なるほど。
週一回見ないとやっぱ落ち着き、
だからもうあって当たり前のものになってますね。
そうだね。とりあえずじゃあ今回の結論としては、プリキュアは 3,4 歳の女の子のために作られてるっていう。
はい、はい、それは分かってるっていうこと。
そうですね、分かってます。
我々はそう思って見なきゃいけない、
うん、
はい、超当たり前のことですよね。
でももしかしたら忘れがちかもしれませんよね。
だからまあオールスターズからドリームスターズに変わったからって怒るような大人にはならないで怒った
わ。なるほど。これからもじゃあちょっとプリキュア総研定期的によろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
ということでプリキュア総研でした。
ありがとうございました。嘘に騙され